こんにちは。本日の放送を担当するのは関西学院大学山中ゼミ4回生の武部亜希です。突然ですが、あなたの好きなスポーツは何ですか？答えは人それぞれだと思いますが、もしかしたら多くの方がサッカーと答えるのではないでしょうか。今回の番組のテーマはサッカーの可能性です。日本では J リーグ、天皇杯、世界では2018年ワールドカップに向け予選が行われている最中で、とても人気のあるスポーツの一つです。なぜこんなにも人気があるのか。サッカーはスポーツとしてだけではなく、国際交流の手段や貧困国における教育、チャリティー活動など様々な場面で用いられています。私はこれらのことでサッカーが人々に対してもたらしているものは何かについて考えてみたいと思い、このテーマに設定しました。私がお話をお伺いしたのは三浦重治さん、33歳で現在非営利団体 NGO の職員をされています。主に貧しい国や地域の方に支援物資を届けたり、貧しい地域を更生させるプロジェクトに携わったりしています。三浦さんとの出会いは部活動の寄付を通じて知り合いました。私は大学で体育会男子サッカー部のトレーナーをしています。そこでは学生主体で地域貢献活動の一環として、地域の子どもたちとサッカー交流するサッカースクールというものを定期的に行っています。そんな中で地域だけではなく世界でも私たちに何かできることはないかと考えたときに、いらなくなったボールやスパイクを寄付しようと思い、出会ったのが NGO ピースボールプロジェクトで、その担当者が三浦さんでした。三浦さんは大学時代、非営利団体 NGO が運営するピースボートプロジェクトに携わっていました。この活動は世界一周の旅をしながらボランティア活動をし、旅を通して国際理解や国際協力を進めていくという活動です。三浦さんは学生時代にこの活動に参加し、現在は職員として活躍されています。このピースボートの活動の中にピースボールプロジェクトというものがあります。その活動は主に貧しい国や地域にいらなくなったサッカーボールやスパイク、サッカー用品を寄付するという活動です。一般の家庭や団体から寄付されたものを世界の貧しい地域に届け、そこで寄付されたものを使って現地の人とサッカーを通して交流し、理解を深めていきます。その活動の中でなぜサッカーなのかという質問に三浦さんは答えてくださりました。
活動していく中で、こうやっぱりサッカーがなぜ人気なのかなとかいろいろ考えるようになったんですね。でそれは、まあこう、最もシンプルなルールで、ね、一度でたくさん人がボール蹴れて、で一つのボールだけでプレーができて、で地域性とか、ね、サポーターとかも取り入れて、まあ、盛り上がっている、世界で、ね、一番人気のあるというか世界共通のスポーツだと思うんですね、うん、でいろんなスポーツありますけど、まあ、そういう中でもサッカーがこうサッカーボール一つ持っていくだけで世界の反響というのは本当に実感できたので、サントサッカーの可能性ってすごいなと思ってるんですけど、うん、まあ、本当それは物質的にも貧しい地域でも本当サッカーって人気なんですよ。
サッカーといえばブラジル、あのキングカズ三浦知良選手も本場のサッカーを学びに行くほどのサッカー大国ですが、ブラジルの貧富の格差は世界レベルでも最大です。リオデジャネイロにある世界最大のファベーラと呼ばれるスラム街があり、そこは麻薬密売や性病が蔓延しています。しかし子どもたちは世界で活躍するブラジル選手を見て夢と希望を持って暮らしています。三浦さんはアフリカ大陸の東側にあたる大きな島マダガスカルを訪れました。国の8割の人が1日2ドル以下の生活をしていて、国全体が貧困地域だそうです。そんな何から手をつけたらいいのかわからない状況の中で、 とある現地の NGO が一番に取り組んでいたのがサッカーでした。
サッカーを通してその子どもたちにこうライフスキル、まあ、その生きていくための術を学ばせるとか、規律を学ばせるとか、はたまたこう性教育を学ばせるとかですね、サッカーを通してここまでなことをやってるんだという、まあ、日本のいわゆるサッカー教育っていうのはね、本当にプロになるために頑張ろうとか、うん、ちょっと精神力鍛えようとかってまたちょっと違ったね、うん、教育だと思うんですけど、生きていくための、まあ、ことをサッカーを通して学ばせてると。で、子どもたちが楽しくサッカーをしていくことで、ね、自分たちの置かれてる状況も理解しながら、ただ生きていくね、生きていきたいというか、その生きもう明日も楽しく生きれるようにという言い方はおかしいですけど、サッカーを通して人生を豊かにしようという、もう本当に人生をかけたサッカー教育、まあ、こういうのをやっていたんです。
私はこのお話を聞き、子どもたちにサッカーの楽しさを教え、そこから教養を身につけるというサッカーから始まる教育もあるんだということを知りました。またサッカーから性教育をどうやって教えているのか疑問に思いました。この疑問に三浦さんは次のように答えてくれました。マダガスカルに SOS 子どもの村というヨーロッパ発祥の NGO があります。マダガスカル内の他にも数カ所施設があります。この団体は主にフランスやヨーロッパの個人や企業、フランスサッカー選手からの寄付で運営されています。もともとは戦争孤児や戦争未亡人のマッチングから始まったこの団体は、今も孤児、また最も貧しい子どもたちからのエントリーで、ニーズや状況を見て選出された子どもたちが集まって、人によっては住み込んでいます。そこでは6つの活動があり、子どもの村として孤児の里親制度、里親となる女性と一緒に生活できる場所、学校として子どもの村以外の地域の子どもたちも勉強できる場所、宿泊しない日帰り子ども受け入れ施設として人権保護、虐待の防止、栄養の提供、読み書きの教育など、職業訓練社会進出支援センターとして高等教育、大学、専門学校への進学サポート、社会に自立できるまで見届ける、医療センターとして妊婦、子どもたちへの医療サポート、そして最後にサッカーセンターとして、サッカーから生活に必要なライフスキルを学ぶがあります。センターに来た子どもたちに、身体的にも精神的にも良いスポーツマンになってもらえるように、サッカーの基礎を教えているのはもちろんですが、センターが目指すのはただ単にサッカー選手を育てることではありません。センターを卒業する子どもたちが自立してかつ、責任感を持ってその後の人生を送れるように、自尊心、自主性、対人コミュニケーションスキルから性教育まで、サッカーを通じて一社会人として生活するために必要なライフスキルを教えています。サッカー教育の主な方針は5つあり、ルールから自制心を、自尊心はコンプレックスを減らし友好関係を築く力に、チームワークからは人間的な感情を、セルフコントロールを、対話、話し合いはコミュニケーション力を、サッカーを通して責任感を持ってもらうです。この最後の責任感を持つことが、人生に対して責任を持つイコール性教育につながっていることを知りました。